さっきポッドキャストってよく考えたらすごいよねっていうのにね、戻っちゃうんですけど、まあ、なんだかんだ言って音声ファイルは乗っけられるわ、動画は乗っけられるわ、はいはい、PDF は乗っけられるわ、まあ、とりあえずパソコンで再生できないけど EPUB は乗っけられるわみたいな、まあ、パソコンでも再生する術はあるみたいですけど
術はありますけどね、
一つのこのシステムにこんなにいろんなファイルがポンポンポンと乗っけられちゃうことって、今考えてみるとこれすごいよねっていうことをねちょっと思ったんですよ。
海外はその教育機関が iTunes U でそこをフルに活用してますよね。
あれはポッドキャストの一部っていうか一環なんですか？
いや、まあ、別は別なのかな、うん、けど、もうほとんど仕組みはポッドキャストですね。
はははは。
で、今まで、まあ、動画とか音声とかも配信できるんですけども、
うん、
例えば生徒に向けて、まあ、動画を配信します。次に説明用の PDF を配信しますとかやってたんですけど、
うんうんうんうん、
EPUB に動画も含めれるので、
EPUB に動画って乗っけられるんですか？
乗っけられるんです。
お、
音声、動画入れれます。
それはやっぱり EPUB ちょっと見直したいな。まあ、あとはやっぱりあれですね。どういう形でお客さんというか、リスナーっていうか、そういう人たち、読者っていうのかな。そういう人たちにこうデータを届けるのが一番送る側にとっても受け取る側にとっても楽なのかなっていうことを考えると、やっぱりポッドキャストかな。
いや、だと思う。ポッドキャストができると思って私も面白いと思ってやり始めたんで。
多
分ポッドキャストが対応してなかったら私 EPUB こんなやってなかったと思います。
結局そのポッドキャストから始まり EPUB に行き、 EPUB から今その先の世界を見ているみたいな形なんでしょ？
そうですね。そうなっちゃってますね。
ねえ、なんかそれがまた面白いですね。そういう経路をたどって。こう電子書籍を見ている人っていうのは そんなに多くないだろうし、
ないでしょうね。
ねえ、だから結構独自の視点から電子書籍を捉えている人なんでしょう、きっとポトフさんは。
結構斜め下ぐらいから、
ね、下なのかな結構別にビジネスにしなくてもいいじゃんみたいなところもありつつ、
ポッドキャストやってる人間は多分そういう人多いと思いますけど、ね、
ですよね。ポッドキャストってタダだし届けたいことがまずは届かなきゃ意味ないわけでみたいな、そもそも論みたいなところを持ってるじゃないですか。だからまあ出版業界の人はとにかく儲からなきゃ意味がないわけでみたいな、逆サイドから攻めてきてるわけで
逆にポッドキャストの音声って、うん、やっぱり編集するのちょっとめんどくさい部分もあるじゃないですか。
まあそうですよね。
で、音声で発信したい人よりもテキストで発信したい人の方が絶対数多いような気がするんで。
例えばブログをやってる人なんかは、ブログに書いてる文章とか載せてる写真を PDF なり EPUB なりっていうものにして、それをポッドキャスト配信してもいいじゃんっていう話ですもんね。
いいじゃんって話ですね
使いようによってはこんな使い方もできるし、こういうことにも使えるしみたいな、いう可能性があるんだけど、実際にそれを活用してる人は意外と少ないねっていう。
そうなんですよ。
だからやっぱりこう、こういう使い方ありますけどどうですかってちゃんとこう言ってあげられる人がいないとダメなのかなみたいなのは感じますけど。
でも悲しいのは、
うん、
ポッドキャストって聞いたことあるけどよくわかんないって人がほとんどで、
はいはい、
そこの説明が結構難しいっていうところと、
うんうんうん、
iPhone とか iPad からポッドキャストの購読ができないってことですね。
え、そうなんですか？
そこは。
え、なぜできないんですか？
そこなんですよ。
困ったな。困ることない
と。なんですよ。
じゃあ、普通は、その iPhone でポッドキャスト楽しんでる人っていうのはどういう楽しみ方をしてるっていうことですか？
iPod で聞くときも、
うんうんうんうん、
iTunes で購読されてますよね。パソコンで。
僕、iPod でポッドキャスト聞いてないんですけど。
おっと！なるほど。
今、カーステレオ扱いになっちゃってるんで
。なるほど。
まあ、iPod の場合は、iPod Touch を除けば、 あの、はいはいはい、通信機能がないわけじゃないですか。
ないですね。
だから、あの、まあ、ポッドキャストが自動的にダウンロードできなくても、ああ、そうだよねって思うんですけど、
そうです。
iPhone って通信機能があるのに、なぜできないのっていう。
そこは謎です。
謎ですか。不便極まりないじゃないですか。
いや、これ音楽の時からもう、うん、なんでここでできないんだろうって思ってたんですけど、電子書籍が特にそれ言われますね。
うん。
こっから購読できないんですかっていうのは。
そこができることによってすごく強みを発揮するはずなのに。そうなってくると、パソコン頼みになっちゃうわけですね。
実はそうなんです、ポッドキャスト。
まあ、とりあえず、今回の収録的にはもう、
はい、十分ですよね。
はい、たっぷり聞かせていただいて、さらに混沌が深まったっていう、非常に面白い感じになりました。
はい。この2年間、まあ、電子書籍を、まあ、ちょっと関わり続けており、
はい。
いろんな期待を込めて待っているんですけども、
うん。
私もなんか関わるたびにどんどん混沌に向かっている感じなんですね。
うん、でもまあ、いい方向に向かってほしいなっていうのはすごく。
そうですね。
うん、思うんですよね。
実は全然面白い可能性があるんですけど。
個人的に遊びとしては、これで遊びたいなっていう気がすごく満々なんで。
はい、面白いです。
はい。まあ今までは音声配信のフレディオでしたけど、
はい、
今後は違うフレディオが出てくるかもしれないっていう。もしかしたら雑誌みたいなものがある日突然配信されてきましたみたいな風になったら面白いなっていう風に、
実は。いいですね、いいっすね。
思ってるんですけどね。まあ、こんな状態なんで、音声ですら月に1回お届けできるかどうかみたいな感じなんで、
ね、
難しいんですけど。
ま、作るのに時間かかるね。
かかりますよね。まあでも可能性だけはとりあえずあるので。
はい。あると思います。
またなんかわかんないことあったら、ポトさんにお聞きしますんで、よろしくお願いします。
もう、何でも聞いてください。わからないところも多いですけど、
何でも聞いてください。いろんな意味でわからないですよね。
まあ、まあ、どうなるか、面白くなればいいなとは思いますけど。
そうですね。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
なんか、言い残したことってありません？
言い残したことといえばですね。
はい。
この間写真を撮り損ねたんですけども。
はあ、
車で走ってる時にちょっと雨だったんで余計撮れなかったんですけども。
ええ、
昭和荘っていう看板を見つけてですね。
どのあたりですか？
どこで見つけたんだったかな。どっか、三重県方面に向かう途中ぐらいだったんです。大雑把です。
へ
ぇ、あれが撮れなかったのが国。それぐらいです、言い逃したことは。
あ、そうですか。はい、意外と昭和荘って日本各地にありますからね。
ありますよね。
リ
アルでちょっと写真撮りたかったなと。
ああ。もし今度もう一回通りかかったら絶対撮ってください。
絶対撮ります。
撮って、Facebook にアップしてください。
うん、絶対アップしますね、あれ撮ったら。
そうですか。じゃあ、とりあえずそれが言い残したことだったと。
はい、そうですね。
そうですか。どうもありがとうございました。長々とすいませんでした。
いえ、どのね、ありがとうございます。
また何かの機会があったら、絡ませてください。
ちょこちょこ、Facebook には結構いるんで。
はい。